こんにちは。カーライフ FM 第73回です。毎日、寒かったり、暑かったり、ちょっと気候の変動も激しいですが、腰の具合はだいぶ良くなってきて、もう仕事中も腰にビリビリするやつつけながら、こう、仕事してたんで、まあ、だいぶ具合も良くなって、いい感じに動けるようになりました。ただ今日お昼食べたちょっと辛いラーメン食べて、インスタントの袋のやつを食べてしまったんで、こう、ちょっとお腹が痛くなりそうな雰囲気がする、そういう微妙な状態の電話です。よろしくお願いします。
新ラーメンとかあんなんです
ラー
か？
メンとかね。
なんですか？
明
あ、
星チャルメラ
チ
の
ャルメラの、
おなじみ、
もうさ、おなじみの。
宮崎カラーメンですね。
ああ、あれですね。なる
あ
ほ
れ、
ど。
食べちゃったんでね。
こんな感
怪しい
じ。
感じです。お腹が。
なるほど。はい。というわけで、ちょっとネタ考えてなかったんですけども、今日は、風がめちゃくちゃ強くて、あらゆるものが飛ばされまくってですね、よく、部品を頼むと、多分デーモンさんもそうかと思うんですけども、段ボールがめちゃくちゃ溜まるんですよね、う
そう
ち
です
の場合。
ね。
ね、
そっ
部品屋
か。
さんが、部品とかこうま
な
と
る
め
ほ
て
ど
段ボ
ね。
ールに、オイルエレメントの箱みたいなあんなに入れてくるんで、結構ね、段ボール、何もしなくても溜まりまくるんですよね。なんでそういうのが飛ばされまくったりして、なんか、隣の畑、田んぼとかへ飛ばされたりして、
走って拾いに行くみ
走って拾いに行くっていうパ
たいな
ターンを やってましたね。はい。で、そういう段ボールもですね、意外と、なんかお客さんとか、近所の人が、ちょうだいと言って、段ボールを求めに来る時もあります。意外と、なんかね、段ボールって、スーパーでもらうとかね、そういう人もいますけども、
あるある。
うちの場合は、なんかうちでもらうっていう人もいますんで、なんかそんな風にして段ボールを、なんかセミリサイクルみたいなことをしてます。はい、そんな森本です。
今日皆さん何飲んでますか？突然ですが。
は
ち
い。
ょうど。
はい、ライスさんにもらった氷結です。
緊張止
あ、
めね。
はい。
差し入れに。
僕はノンアルです。
そう。
あ、ノンア
僕
ルだっ
ね、
たん
最
だ。
近これを飲んでるんですよ。配信中よく。実は。ノンアル気
ノ
分の
ンア
ジン
ル。
トニック。
へぇ。ジントニックあるんすか？
これね、それで、そう、なんでこればっかり飲んでるかって、ノンアル気分、最初ね、炭酸水飲んでたんですよ。よくこの配信中にね。ただちょっと飽きてきて。
飽きますよね。
で、ノンアル気分を飲んで、ノンアル気分、カシスオレンジとかいろいろあるんだけど、ジントニック、これがね、めちゃめちゃ自分的にうまい。飲み物として完成されてる。普通に炭酸飲料として。で、自分の行くスーパーに、ノンアル気分がこう、並んでるんだけど、このジントニックだけが、他は2列なんだけど、ジントニックだけ3列なんですよ。で、やたら売れてるの。
人気なんですね。
だからね、美味しいと思います。皆さんもぜひお試しください。飲み物と、まあ、多分お酒飲めない人でも、あんま自分も飲まない、ほとんど飲まないから、だけど飲み物としてね、美味しいから、ぜひ。何の回し物でもないですけど、
いい
美味しい
で
です
ね。
す。
いいですね。ジントニック僕も好きですからね。買ってこよう。いいですね。僕もね、レモンサワー最近飲んですけども、ちょっと、こればっかじゃちょっとあれなんで、
甘
味
くな
変
く
を。
て、普通に、
そうですね。
カロリー、例のカロリー、糖質、ゼロ、本
全
当
部
なの
ゼ
か
ロ。
知らない。
全部。
ゼロのやつ。
一応ゼロ。
これね、すっきりして飲み物として美味しいので、
なるほど。
お
じゃあ
す
ちょっ
すめ
と僕
します。
も、ちょっと買ってきます。はい。
そんな、ライフガレージのライフです。今週もよろしくお願いします。
では、番組の概要です。このポッドキャストは、森本真也、デーボン自動車整備工場、ライフガレージ、各 YouTube チャンネルで自動車関連の動画を配信している3人が、気になるテーマを取り上げ対談を行う番組です。この番組は、時折ゲストなどをお迎えしつつ、YouTube チャンネルでのライブ配信による公開収録を行っています。ライブ収録、ポッドキャスト配信は毎週1回のペースで行っておりますが、曜日が不定期になりますので、
X にて最新の予定情報をお知らせしています。ぜひチェックしてみてください。リンクは番組の説明欄にあります。はい。では、早速、ネタ帳からやっていきましょう。じゃあ、では、大きなニュースというか、ライフさんが挙げてくれた、ちょっとこれ意外な話題ですね。日産とホンダが協業だと。
まあ、これを取り上げるしかないからね、今週はね。
そうですね。
3月15日、リポストもしてあります。まあ、今更なんですけど、いろんなところに、まあ、ソースは転がってると思うんで、ニュースでも取り上げられて、もう僕も動画でニュースとか見ましたけど、会見も一応見たんですけどね。日産自動車とホンダは3月15日、電動化や知能化に向けた協業の検討を開始する、覚書を、締結したと発表した。まあ、要するに EV 関係ですね、ソフトウェアとか、電池の共有化、商品の相互補完などでも、競合を検討するということでございます。はい、そして、お互いの社長が出てですね、共同で会見が行われたということです。まあ、会見、僕も見ましたけどね。まあ、先に言ってしまうと、まだそんなにこう具体的に何をやるって決まってないみたいで、同じようなことの繰り返しな、質問されても同じようなことを繰り返しなと、まあ、要するに、もうすごくざっくり言うと、まあ、なんかやりましょうって言って、どういう方向性にがいいのかということを検討し始めた段階で、まあ、例えばだけど、最後にね、記者から、じゃあ握手してる写真を撮らせてくださいって、まだ資本提携とか、まあ、何も合意してないので、それは避けるということで、握手がしないかったんですよね。だから、まあ、まだそういう関係で、まあ、いろいろ、騒がれてはいますけど、まあ、これからどういう形がいいのかを、検討する段階に入ったということですね。まあでも、実際に検討に入ってますから、公な形で、どうなるのかっていうところではありますけどね。まあ、やっぱり
そうっ
それ
す
な
よ
りに
ね。
こう追い込まれてきたのかなと、両者が。意外のこの2社がね、こういうことを検討するっていうことは、まあ、トヨタがね、他とあまりにもこう、スバルと
ああ、
か
そうっ
ほと
す
んどね、
ね。他は
トヨタグルータになって
で、
ますから、
固まっちゃってますか
まあ、ある
ら。
意味、ここはもう、ここでくっつくしか、他に選択肢がないというものもあるのかもしれないですけど、まあ、癖の強いですよね、2社とも。なかなか。
そうだね。
だけに、こう、ちょっと意外で話題で、いろいろとお互いのファンがね、まあにすまあ、僕の周り、トヨタファンが多いので、ツイートとかで、終わりだみたいなね、こ
まあ、
ともありまし
終わ
たけ
る
ど
かどうか、
ね。
まあ、そうですね。
まあ、そういうことをおっしゃってる方もいらっしゃいましたけど、まあ、気持ちはわかりますけどね。まあ、ちょっと、なんだろう。いろんな、お互い、ファンにはいろんな思いがあるのかなっていうことですけど、まあ、冷静に考えると、まだね、わからないので、だから、記者会見でも記者の方が、具体的にこう、どういう分野でどういうふうにとかって一生懸命聞いても、いや、これからまだ、みたいな それについて話し合うところなんで、みたいな繰り返しになっちゃってて、まあ、ちょっと様子を見た方
そう
がいいの
ね。
かなっていう気はしますけど、まあでも大きなニュースということには変わりないとは思いますけどね。
そうですね。まあまあ、もうそこし、あのトヨタはね、他と全部と組んじゃってますからね、今ね。資本的に。
で、またね、日産がね、下請けに対してああいうことをね、価格でどのこうのって怒られちゃった
ありますから
後、
ね。
発表したから、またちょっと良くないなっていうのはあっ
そう
たけ
です
ど、
ね。
まあ、日産と深く自動車部品メーカー自体関わってた自分としては、やっと明るみ出てスカッとしたけど、実際そういうことでやっぱあるんでね、ブラックな部分ってあ
あ
っ
るでし
た
ょう
の
ね。
で、そういうことだったのかなということはあるんですけど、
そうっす
いか
ね。
がでしょうか、皆さん。皆さんの見解としては。
まあ、あれですよね。ホンダ前 GM でしたっけ？
やりましたね。
EV のやって途中で空中分解したじゃないですか。まあ、あれって結局、なんだったっけな。意見の食い違いとか方向性の違いだったんですね。ホンダと GM のやりたいことが違うってなって、もうなしってなっちゃったんですけども。だからその日産と ね、さっき言ったように癖があるじゃないですか。言っ
日
て
産も
も、
日産
ホ
で
ンダ
癖
と日
強いもん
産。
ね。
そうですね。日産もホンダも癖強強なんで、まあ、それで GM みたいにならなきゃいいんだけどって思いますよね、その単純に。
まあ、コ
うん、
メン
ち
ト
ゃん
欄にも
と。
いただいてるけど、ちょっと日産はちょっと今、イメージがね、あんまり良くないから、
そうだね。
先ほども言ったようにっていう
そう
と
そう
ころあ
そう
る
そ
か
う。
な。まあ、ホンダはね、ソニーともやってるし、だからいよいよ、そういう形になってきて、まあ、ホンダファンの僕はどう思ってるかというと、意外とどうでもいいと思ってて、実は。もう、ガソリンエンジンじゃなくなったホンダ車って、ホンダじゃないんで。あと、EV になっちゃうと、車は車でなくなっちゃうような、個人的には感じなんで、なんか別物じゃないですか、も
そうですね。
う。
わあ、
だから、ある意味そこで時代は終わってるから、そこから他社と何をし
そう
ようとっ
そうそう。
ていう感じは、あんまりポジティブな意見ではないのかもしれないけど、
そうですね。
そうなっちゃった以上はもうしょうがないんじゃないと。これからね、どっちの社長が言ってたのかな。今までの常識はもう通用しないみたいなことを実際にね、今回の会見で言ってたんだけど、
言ってましたね。
だから、そういう時代になってきたのでね、
そう
なかな
で
か、
すね。まあ僕意外とつかその、日産とホンダくっつくのはまあでしょうねっていう感じはあったんですけどね、ちょっとね。まあそうなるしかないよねっていう、そのニュース聞いても
そ
まあ、
こしかないんでね。
そこに、まあこういう構図はまあ絶対なるでしょっていうことだったんで、まあだからいよいよまあまあ、大変なんでしょうね。どっ
大
ちも
変でしょう ね。
そうそうそう。EV に関しては多分そうだと思いますよ、本当に。ほぼほぼ日本の企業は取れてないですもんね。テスラとか BYD ばっかりでしょ、あれ。
そうですね。
ね、ほとんど。
まあでもそんなにテスラもね、自体もそんなにうまくいってるわけじゃない、実はないか
そ
ら、シェアっていうか、まあシェアは広いけど、売り上げそ
う。そ
のものはそんなに伸びてるわけじゃないから
う。
ね。だから、っていうのはあるけど。まあ、
なん
ト
か
ヨタグル、
EV も結構雲行きが怪しくなってきた感はありますよね。
それこそね、まだ重さの問題がクリアしてないみたいな記事も、そういうレベルで、まだまだ課題があるし、タイヤが減るだろうね、なんだろう。
そう。だから全部切り替わるってことは、まあまあ、まだあれなんですけども。まあでも、やらないとね、ダメですからね。さすがに。
で、いよいよそういうことになってきたということですよね。今までの時代とはもう違うからな。自分はね、なんかガソリン車がなくなるということよりも、そのポジティブに、強引に前向きに考えれば、その変換期を 見れてるっていうのはいいことなのかもしれないな と思って。これから EV なんてどうなるんだろうっていうところをある程度見れるのかな。
そうですね。EV とか、なんか自動運転系とかね、あの辺とか。
この前免許更新したけど、もうあと二十数年で自分も70歳だから、もう免許返納でしょ？だからそれまでに EV を所有することがあるんだろうかと考えると、どっちかというと自分は逃げ切り世代なのかもしれないんだけど、むしろそう自動運転を早くしてほしいんだ。そうなると 自分が動けなくなった後、EV かどうかって別としてちょっと脱線するけど、そういう意味で移動手段をね、として、まあ
そうですね。
EV もそうだけど、自動運転とかそういうところを早く整備してほしいなっていう気持ちはあるかな。だからそういう意味で言えば、まあそれが加速するんだったら別にトヨタじゃないや、ホンダと日産がくっついても、また次のフェーズに行けるんだったら別にいいんじゃないかなっていう感じですけどね。まあ、ファンとしてはもう、本当ガソリンエンジン作んなくなった時点でも、
もうどうでもいいっすね。
ホンダも日産も 何もないからね。別のものだからね。
そうですね。まだ、
うん。
また別の、そうですね。それを作りますからね。
全く違うメーカーがね、それこそに、ね、ソニーと提携したりとかもしてるぐらいだから、全く全然別なところが入ってくる可能性もあるし、
そうですね。まあ、現に今がそうですから、ね、テスラなんかそうですからね。
まあ、
車作ってるけど、全然違うとこから来ましたからね、あれ
ソ
も。
フトウェアとかっていうのは、ソニーのソフトウェアを使ってね、ホンダはそれこそシャシーとかぐらいし
そう
か作っ
で
てないという時代になれば、なる、まあ、実際なるんだろうし、なるしかないんだろうし、と考えると、そうだな。
そうですね。まあ僕も自動運転かな。自動運転頑張ってほしいけども。
そう。どっちかというと、そっちに期待してるんだ。
そうですね。あれ、アップルが手を引いたのは何で
そう、
したっ
やめま
け？
したね。
あれは自動運転でしたっけ？何でしたっけ？ですよね。
そう。
自動運転含め、EV 作ってたでしたっけ？
アップルカーね。
アップルカーっていうのはあれ何だったんですかね、結局。あれ何だったのかって話なんですけども。まだ今は AI でしょ？生成 AI とか、そっ
そっち
ち
を
に、まあ、全振り
注
し
力み
て、
たいな。
まあでもそれ結局、自動運転に、まあ、ね、活かされるのかどうかわかんないですけども。ね、NVIDIA もなんか作ったじゃないですか。なんか、AI 専用 CPU みたいなのを。
アップルにね、アップルじゃないや、iPhone に AI が搭載されるだっていうニュースもあります
そう、
から
ありま
ね。
したよね。だからそういう、そっちプラス車に行かないのかなと思ったんですけどね。
なん
ちょっ
か
とよくわかんないです。
採算
AI のせい。
が取れないからやめるみたいなこと言っ
そうですね。
てましたね。
なんか、まあ今やっぱり AI だぜみたいな感じなんで。
車の運転でもなんか今更言うことでもないけど、やっぱりその時の判断とか、ものすごいパターンだからな。だから人間って結構
そう
な、
です
車の
よ
運転って人間って
ね。
結構な能力だと思うんだけどな。あれを瞬間的に判断して。ただよ、避けてね、スピードダッシュ運転してるだけじゃなくて、今のうちに車線変更しといた方がいいとか、そういう、間の取り方とか、譲った方がいいみたいな。ね、いろんなことがありますからね。あれをこう AI とかっていうのにするのって結構大変なんだろうなと思うんだよな。第六感的なところで運転してる
か
時
な
もあ
り
るか
難
ら。
しいでしょうね。
まあ、それかな。そうなってほしいですけどね。ゆく
い
ゆ
よい
く
よ
は。
ね、3号 GTR も最後なんじゃないかとか。
ああ、そうなんですね。
その辺のスポーツカーもね、ラストエディションなんて、BM だっけ、どっかも、いよいよ最後だったりとか、いよいよ終わりを迎えてきてますから。なんかそういうのが終わりを迎えてる割に自動運転がまだピンとこないし、EV もまだ全然ピンとこないから、
そう。
少なくとも
そうですね。
買えないからな。純粋に。ハイブリッド車すら買えないんだから。
そうですね。こんな話しつつ、僕ら触るのはほぼガソリン車ですからね。
そうですね。
ハイブリッドも少ない。ハイブリッドもそんなないですからね。
やっぱり圧倒的に蓄電池だな。要はバッテリーがまだ重かったりとか、
そうね。
ス
バッ
マ
テ
ホ
リー
で、
よほど技術革新でどうにかならないと多分ならないでしょうね、もうね。
昔からね、自分がだって子供の頃から自動、あの電気自動車って考え方自体はあったんだけど、バッテリーが要は追いつかなくて、いまだにやっぱり車重がさ、桜で、1トン超えてるってね、前回も話したけど、前々回ぐらいにも話したけど、あのサイズで1トン超えるんじゃどうにもなんないもん
そうですね。で、さくら乗ってるのに聞いたら、やっぱり、地方だと、まあ大体、まあうちの場合なんですけど、大体出かけるとしたら、こう1時間ぐらいかけて出かけて、で1時間ぐらいして戻るっていうのは、まあ全然あるパターンだと思うんですけども。
ありえる。
それをやると、1時間行って、その街に出て、うろうろできないんですよ。
ああ、なるほ
充
ど
電なくなっ
ね。
ちゃうっつって。なんで、ここって決めといて、行って、帰ってくるっていうだけにして、それでギリギリって言ったんですよ。 桜だとバッテリーが。
そうか。
そうなると、地方民としては、
うん、
だいぶ使えない。てか、もうそもそもその子も使えないって言ってました、ね。バッ
ちょっと
テリーが
だってそう、
持たなすぎるって言って。
まあ、森本さんとこと同じような地方都市だから、ちょっと移動すると確かに1時間ぐらいかかるもんね。買い物行こうっつったって。
そうだね。
全然。
で、ちょっと遠出まで行かないですね。もう、ちょっと出て買い物で1時間ぐらい走りますからね。で、それでご飯食べて、こっち行って、こっち行ってってのできない
それはダメだな。悲しいな。
そう、だから、休みの日のお出かけができないっていうのは、ってなると、って。まあ、その時に充電スポットがありゃいいんですけども、意外とまだそんなにない。で、場所取られてるっていうのもありますし。
ゲームのターボとかニトロみたいな、地面にね、こう、充電スポットをどうのこうのとか、考え方としていくつかあるけどね、バッテリーをその共有化して、床下で、
ありますね。
もうバッテリー自体を変えてしまうとか。
うん。
結局バッテリーなんだよな。
そうだね。バッテリーが長持ちして、急速に充電できたらまあ。
だってスマホにしたってね、もう機能的にはもう買い替えなくていいかなっていうところまで来てるけど、やっぱりバッテリーは結局アンカーのモバイルバッテリー持ち歩かないとみたいな話になってるわけでしょ、みんな。やっぱ蓄電池業界だよな、結局。軽くて持つ。別に反対はしてないんだよな、自分も。だから、実用的になってきて、買えるんだったら、別に全然いいんだけどな、それで
そう
も。
ですね。まあだからもうこんだけやってそんな伸びないんだったらもう、当分無理なのかな。
だから結局、この話するとループになっちゃうけど、今は、バランスを考えてハイブリッドってことになるわけでしょ？
そうですね。
今のところね。
そうですね。だからハイブリッドのシェアが伸びてるんですよね。
使い方限定して都会で使うんだったらまあいいけど、確実に30分ぐらいの毎日通勤しか使えませんという使い方だったらまあいいのかもしれないけど、まず、あ、実際そ
そ
ういう使い方しかしないから EV 乗ってる人も、まあ、今現在もいるけど、
いますよね。ただまあ、車をよく乗るであろう地方民がそれが、だときついと思うん
結
で。
構走るもんな。
そう。走る
普通
し。
にね。
アメリカなんか比にならないでしょ。
確かに。それこそね。
超広大な国土ですからね。
確かに。
何にもないとこで電気屋さんとしたら死にかねないようなね。
そう
砂
そう
漠の
そう
真ん
そ
中で。
うそうそうそうそう。
だからね。
ねえ。
テスラのトランクに発電機積んで、発電機にガソリン入れてみたいな動画が流れてきますよね。
もう超皮肉ってますよね。
やっぱりなあ、だから。
そう、だから、まあ街とか、かな。そうですね、コメントであるように、PHV はもう僕もいつも言うんですけど、僕は最適解 PHV だと思いますよ。
確かに。
最強で、両方取れるっていう。
ということで、今後に、皮肉ではなくて、今後にどういう流れになっていくのかは、別に普通に期待してますけどね、このトヨタじゃない、日産とホンダに関しても。
そうですね。
なんか癖の強いメーカー同士が化学反応を起こして、なんか、トヨタを超えるとんでもないことを、いっそくっつくんだったら、トヨタを超えちゃいだよと思ってたけど、なんかそれぐらいのことやってくれよという期待はあるんだけど、逆にね、どうせくっつくんだったらね。まあでも現場の人はどうなのかな、ホンダに入って一生懸命こう技術者として入って一生懸命頑張った人たちは日産とくっつきますって言われて、正直心情的にはどうなんだろうかな、まあ日産もそうだろうけど、なかなか現場の人にそれがなかなかこう受け入れられるかって言ったら難しいんだろうな、なかなかな。
そうですね。まあまあ、でもやらなきゃいけないですからね、これは。さすがに。
ということでした。
では次は、じゃあ森本さんの大型バッテリージャンパー行ってみましょう。
ちょっとバッテリーつながりかもしれないんですけども、サブチャンネルでは動画出してたかな、多分出してると思うんですけども、
はい、
リポストもしてあります。
ああ、そうですね。
はい。
バッテリージャンパーを最近購入しましてですね。で、かなり大きなものにしたんですね。これぐらい、どれぐらいって言えばいいのかな。ちょっと適当な、
結構でかいですよね。こんな取っ手がついてね。
で、重さも重たいです。
まあ、重いですよね。今言
シ
っ
ュッ
た
とし
よう
て
に
ま
バッテリー
す。
重いんで。
そうですね。で、それを買いました。で、それは、24ボルトもいけるやつですね。で、それを、まあ、買ったんですけれども、こういうのって大体、買ったらなかなか出番ないっていうパターンですよね。
そう
なんで、く
です
ぶって、そう。あ
ね。
りますよね。専用工具でも、よし、もう次は絶対苦労しないように、これ買っとこうって思ったら、もう二度と使わないってありますけども。まあ、バッテリージャンパーは、幸いにも最近使う機会がありましてですね。で、その時の、ジャンパーで繋いだのが、バスですね。まあ動画でも言ってるんですけれども、エアロミディだから、扶装かな、扶装のバス、中型バスかな。で、バッテリーが多分なんていうんですかね、大きいやつ、100いくつみたいなやつあるじゃないですか。わかります？
両手でこうやってせーの
こうやって持つや
こう持
つ。
つやつ。
こう、
こう
はい、
持
そう
つ
です
バッテ
ね。
リー。そうそう、こう持つバッテリー。あれの2つの24V だったんで、まあ、ほぼほぼで、超でかいじゃないですか。
でかいっす
で、
ね。
そう。で、それが、結構カラカラだったんですよ。テストで測って 0V だったんで、で、それでかかるかなと思ったら、かなり余裕でかけれたんで、そう。だから、僕の持って、買ったバッテリージャンパー、相当使えるなっていうことが判明したという報告です。多分、ニトン、なんか 80D の、なんか D26 の2つ付けとか、あんな多分余裕だと思うんですよね。多分もう僕とかデーモンさんだったらそれ使えたらもういらないですよね、上。
そうっすね。そんくらいですね。
ですよね。2トン、4トン近くかけられたらもう多分もういらないですよね。なんで、それぐらいのがあったんで、まあ、これ1個ありゃ、もう当分出張修理は。
あれはメーカーはどこなんですか？
メーカーはね、よくわかんないメーカーです。
あ、そうなんだ。意外と。
そうなんですよ。アマゾン、最初は、重機のリースの会社の人が、これがいいっていうふうに言ってたらしいんですよ。
重機のリースの会社とか使いそうだな、確か
そう
に。
そうそうそう。
確かにそうだ。
土建屋さん経由で聞いたんですね。土建屋さんが、なんか持ってて、ジャンパーを。で、これ、教えてくれたんですよ。これ映像っつって。この重機リースの人が、これいいですよって使っとったもんで、買ったわって思うんで。まあ、重機だったらね、バッテリーもでかいですし、そんなにいいのかなと思って探したら、その持ってるやつの新しい型が変わったやつが出たんですね。僕、アマゾンで調べたら。で、それが、今買ったやつなんですよ。型変わったっていうか、1個上か、ちょっとグレードアップしたやつです。で、型が変わってて、で、それを買ったって感じですね。で、それが、3万5、6千。まあ、多分、一般の人は多分買わなくていいと思うんですけども、多分、デイボンさんとかだったら、3万ぐらいだったら、
そうですね。
まあ別にって感じじゃないですか。なんか、3万5、6千で、2トントラックいけるってなったら、
結構お手頃ですよ
お手頃ですよね。そんな高く
ね。
ないし、まああれがどれだけ使えるかっていうのはまだその使って日が浅いんで検証しなきゃいけないんですけども。で、しかも1回使ってもバッテリーが全然減ってないんですよ。だから何回でもかけれそうなっていう感じだったんで、デーモさんもぜひっていう感じで。
そうですね。いいですね。
だいぶ荷物減りますし、だいぶ楽っ
あ、
ていう。
そっか。バッテリー担いでもっていうこと考えたのね。
もうあれだけがめんどくさいんですよ。いつも思うのが。
確かにな。ありがちですもんね、バッテリー上がりって。
上がりはこの季節の変わり目とか、こう暖かくなったりとか、寒くなったると、結構電話来ますよね。上げちゃっ
そう
たっ
です
て。
ね。
ですよね。そう。それで、
こう、僕も昔の、あれは多分提供品のやつ持ってたんですけども、もう容量が小さすぎて、多分 B10、あ、B19 のバッテリーでギリかけれるレベルなんですよ。もちょっと心もとないんで、うん、大きいの買ったらだいぶ良かったですね。うん、という話なんで。でもさ、持ってます？なんか。
持ってないですね。
ああ、そうなんですね。小さいのも何も。
はい。本当
ああ。
バッテリーで、大きめのバッテリー置いといて、
ああ。
ブースターつないでみたいない
や、
ケー
僕
ブル
も
で。
そうしたんですけども。
うん、確かに、
多分。
持ってくのが確かにめんどくさいんですよ。
そうなんですよ。で、片手で何も考えずに、パッと持ってけるんで。
うん。
確かにね。持ち運び前提でできてますからね、ああいうものはね。
うん。
そうっす。楽です、だいぶ。使い方も簡単だし。うん。というわけで、別にデーモンさん、売り込むつもりじゃないですよ。僕が、
充電はコンセントをす
コン
るん
セ
で
ント
す
あり
か？
ます。
ああ。
AC アダプターみたいなのがあるんで、それで使いますね。そう。いや、最近買った工具で当たりだったですね。最近で。そうそう、そんな感じですね。
バスかけれるんならね、
そうなんですよ。
だいぶ
う
強いっ
ん。
すね。
強強ですね、だいぶ。
うん。
最近でもね、底上げして性能自体が上がってますよね。そんなに外れてるのも昔ほどなくなってきたから大したもんですよね。
大したもんです。それがあのサイズ、あの価格でいけるっていうのが、安いなっていう。
僕、8000円ぐらいの、いわゆる一般車サイズのやつ買いましたけど、あれも全くセルがカチリとも言わない、普通の車だったら全然余裕でかかって、メモリ1個も減りませんでしたからね。あの充電の。
そうですね、いいですよね。
全然いいと思う。
そうそう、
それ
多
と
分、
ね、もう1個ね、重要なことがあって、なるべくね、定期、あれね、なんかそれで、その紹介したんですよね。商品提供とかじゃなかったんだけど、本当に良かったから、僕動画で紹介、まあ森本さんと同じように紹介したんだけど、で、やっぱりね、森本さんがさっき言ったように、一般ユーザーだと、いつの間にかね、切れて死んじゃってたりするんですよね。使わないので、そんなにないじゃないですか。ただ、自分は定期的に、充電して、車の中に積んどくようにしてるんだけど、もう一個利点があって、僕ね、災害の時にね、携帯が充電できるじゃないですか。
そうですね。
あとはその雪で高速で立ち往生したとかね。エンジンかけれない状態でも、災害時にもいいかなと思って、持ってるようにしてるんですよね。
それはいいと思います。車に乗すときはね、いざとなったら、助けることもできますからね、人を。
だから、いいと思いますよね。
いいと思います。
そういうのは
僕
ね。
も、そうですね。僕実際それ助けたことあったんで、コンビニ行ったら、ボンネット開けてなんかしてるんで、どうしたんですかって言ったら、バッテリー上がっちゃいましたってたんで。あ、そうや、持ってたと思って、こう、使って、いうのもあったんで。
なかなかね、
うん。
そう、あれ
いい
あ
で
る、
すよ。
あるかないだけ全然違いますからね。サイ
そうっ
ズ
す
は
ね。
まあ別としても。
だから、そうですね、バッテリー管理だけっすね。持ってて空っぽだったら意味ないんで
ああいうものはね。
まだね、僕ら仕事でやってるんで、まあ気にするんでいいですけども、一般の人だとなかなか。
あと、真夏はね、置いとかないように。危ない
ああ、
の
そう
で、
ですね。
バッテリー関係は。
そうですね。熱持つとことかにはね、
そう、意外と
特
寒い
に。
時期、ほんと寒いんで、この辺。意外とバッテリー上がっちゃったりする人もいるから。
そうですね。寒い時期が一番ひどいですかね、ちょっと。
そう、よく考えたら災害の時もいいやと思って。
いい
持っ
と思
てい れ
ま
ば。
す。まあ、ちょっとまだまだ使ってみてっていう感じですね。なんで、デモさんもなんか あってもいいかもしれないです。
はい、チェックしてみます。
はい。
はい。じゃあ次、自分のやつ、整備系ですね。プラグ交換時期、誤解していませんか？ というやつなんですけど、ちょうどライフさんが来た日だったんですけど、その日点検が入ってて、
ああ、やってましたね。
はい。その点検、まあ、軽自動車だったんですけど、プラグがですね、イリジウムプラグなんだけど、肩発筋タイプというか、イリジウムが中心電極にしか使われていないタイプ。
自分もそう。値段的に本当のイリジ
うん。
ウムは手が出ないからみんなそうなるんだよ。圧
そ
倒
の
的
タ
に。
イプがついてたんですけど、そ
そ
れがめちゃめちゃこう、減ってたんですよ。設置
う
電極側というか、こう L 字になってる形の電極が減っててですね。これ、いつから変えてねえんだみたいな感じで。まあ結構、見てくださってる整備士さんは結構大丈夫だと思うんですけども、いや、周りの業者さんで勘違いしてる人、とこあんのかなと思って。うん。まあ、中心電極のみイリジウムとかいうのは、長寿命じゃないんで、そっちの設置電極側はもうどんどん減っていくんで、
そのプラグと変わんないも
そうです
ん。
ね。
はっきり
交
言って。
換
変わん
時期
ない。
としては、
全然。
普通のノーマルプラグと同じな
うん、
ん
同じ
で、
同じ。気分の。
うん。いやー、わからないのか、ただ点検してないのか。まあ、それ自分、いつも管理してる車じゃなかったんで、たまたま、こう、点検で入ってきた車、プラグ外してみたら、そんな、ひどい状態だったんで。まあ、しか
で
も、
も、
プラグホールのパッキンからオイル漏れ漏れで、結構、それも直したりで その日なかなか大変だったんですけど
大変でね、
はい。
でも、新規で入る人って、
うん。
そんなこと多くないですか、やっぱり。
あ、多いね、多いですね。
車検とかそうですよね。あ、今回
そう、
から
そうです
初め
ね。
て車検しましたの車って、絶
うん。
対警戒しますよね。
警戒します。こう、
なんでなのかな？
高
なん
く
で、
なりがちですよ
そう、僕も思
ね
うんですよ。なんで、今まで見て
な
たとこ
ん
何
で？
やってたんだっていつ
で
も思
も、
うんですよ。
そう。お客さん的に何かを感じて変えるんだろうね。車屋さんを。だからそういう人の車が多いのかな。今、なんか、なんだろう、はっきりわかんないんだけど、ちょっと対応がいまいちだったりするから、例えば森本さんのとこなり、デーモンさんのとこに変えましょうと。うん。いう人が来るから、結果的にそこの、もともとのそのいまいちな作業が回ってくるのかな。お客さん的にもでも変えるってことなんかあるん、どういう理由で変う、まあ、変わるのか分かんないけど。
そうですね。まあ理由、なんかそこが悪くてうちに来ましたっていうのはあんまり聞かないですよ、僕は。
ああ、そっ
そうじゃなく
か。
て単純に、例えばうち田舎なんで、今まで行ってたのがディーラーだとちょっと遠いという、近いから来るとか、いう人が結構多いんですよね。で、あと、なんかこう、どっかから引っ越ししてきて、
転入してきて
きま
ね。
したっていう人は多いです。けども、そういう車見ると、なんじゃこれなんですよね、大体。
でも、
そうっすね。
プラグの件に関して言えば、だって、ねえ、イリジウムかどうかなんて分かんないんだから、プラグは、それイリジウムだからどうのこうのって問題じゃないでしょ。そもそも見てないってことでしょ。
そうっすね。
単
オイ
純
ル
に。
も漏れて た
そうでしょ。
し。
だから、そこはイリジウム、云々っていう話じゃないよね。単純に点検してな
単
いっ
純に
ていう、
見てないっていう
見
か。
てないっていうだけだよね。
そうですね。だからそういうのは、多いですね。なぜか多いですね。
自分もね、値段的にあれ、完全に一部イリジウムしか手が出ないんだよ。高いんだよ。
まあ、高いっすよ。
そ
もう、ポンって上がりますから、値段がね。
う。だから
プ
ね、
ラグ交換だけで。
そう、気分で一部電極のみイリジウムしか使えないんだよな。で、結局そんなに交換時期変わんないから、じゃあ何なんだっていう、純正のプラグ取った方がいいんじゃねえかっていう、最近はもう、エンジンオイルみたいなもんで どうなんだろうっていうのはあるけど。
まあでも、一部入り十分も、普通のプラグよりは高いですからね。
ちょっと高い。
うん、高いです。
うん。
だった
あ、
ら、あれ
こう
で
だから、
すね。両
入り、
側、
そうだね。入れ
の
る
や
か。
つ。うん。でも
結構高いですけどね。
逆に完全イリジウムだからって10万キロ何にもしないってのも問題。大
まあ、
体、
途中、点検
結
は
果
しない
的にはも
と
う問
いけ
題だ
ない
と
です
思うけ
ね。
どな。結構重要だからな、プラグって。
まあでも日産の印旛にかぶってるやつはね、
ああ、まあ
い
見
ち
た
い
くない
ち
んだろうな。
見れないですから
確
ね。
かにね。
まああれ
そう
は
で
長寿命もついてますけど。
すね。そうそう。あれはもう諦めますよ。さすがに。
点検できない、あれは。
点検
そう
費用が
か。
高すぎる。そう。V 型の、日産の昔の V 型とかもそうなんですけどね。マジで点検しにくいです。そうか。多分あれじゃないですか。イリジウムで一括りにしてるとか。
そうなんか
それで間違え
な。
てるかもしれないですね。もしかして。わかんないですけど。
まあ、そういう人も多分いそうな。
いいそうです。
結構、そうですね。
イリジウムってもう、全部、
EGM だから点検不要みたいな。
そう。っていう解釈は違いますからね。
デボさんもあれしてたけど、NGK のね、ホームページとかちゃんと書いたり。
そうで
注意
す
書きは
ね。
ね、ありま
書
す
い
から
てあり
ね。
ます。結構詳しく書いてあるんで。
交換時期とかね。構造も書いてありますね。なんかイラストでこ
そうですね。
う。イグニッションコイルダメージしちゃったりとかね。
そう
他にも影響
では
ありますからね。
すね。そう、隙間が広がるとね、ホイールに負担もきますんで。
ホイールも壊れちゃうっていう。
水平対向も嫌になります。
水平対向
いや、
やり
や
ま
り
した
にく
ね、レ
い。
ガシー乗ってる時、あれは。全然見えん。ノールックプラグ交換なの、あ
そう、
れ
手
は。
探りで そう、そのプラグ交換やりにくい車っての、ホンダフリードとか、なんだ、ワイパーのカールトップ外さないと、
入らないやつね。
や
オデッ
りに
セイと
く
かも
い
そう
と
だな。
か。ありますね。
プラグやりにくい車も結構ありますよね。
いっぱいありますよ。
最近思うんだけど、その整備性が悪いっていう、10年に1回買えるような部品が整備性悪いのは別にどうでもいいんだ。パッキシーって。だから正直、例えば身近なホンダ車で言うと、ショックの先端が錆びたりするのは、一生に一回あるかないかだから別に問題ないと思う、自分は。そんなに。あそこにカバーをつけてコストかけるぐらいだったら、それはもう我慢するしかない。だけど、オイル交換しマフラーにオイルがかかるとか、エレメントが外しにくいとか、その消耗品であるプラグが今言ったように交換しにくいとか、買えるって分かってる部品の整備性が悪いのは本当に嫌だ。
確かに。
ね、まあ、でもショックの頭のボルトも嫌っすよ。
まあ嫌だけどね。
嫌ですね。
何回も苦労しましたから、あれ。
例えばでも、頻度的にそういうのはいいんだよな。まあ自分は一生に一回とか、10万キロに一回とかだからあれなんだけど。
まあそうですね。
た
まあ
だ、
確かにね、エレメント、そうですね。
エアエレメントとかさ、消耗品って、エアコンフィルターとか消耗品って分かってるものがやりにくいってのは、本当に、どういう設計してるんだと思うよな。せめてそこは何とかしてほしいと思うんだよな。交換を推奨してるものをね。
そうですね。
日産のエアコンフィルターは、何なんですかね。
あれでしょう。
縮むやつ。
あれね。もうくしゃくしゃに潰して突っ込んだらダメでしょ、あ
フィ
れ。
ルターの意味、
そう、わけわかん、
なさ
そ
ないみたい
う。そう、あれはね、あれはね、欠陥ですよ、あれ。
な そういうところをなんとかしてほしい。
だってあれ入れたところで大丈夫なのかなって思いますいつも。これ
そうっすよね。
ちゃんと
そっ
展開さ
か。
れてるのかって。
確認できないですもんね。
見えないんですよ、もう。
広がってる
くしゃくしゃくしゃ。
広がってるであ
って言って。
ろう。とりあえず入れるしかないもんね、もう。どうなろうと。 広がって
る
だろう。
シャーって入れて、ズボって刺して、あとは知らないっていう感じですよね。
入ってるはずっていう。
多分大丈夫ってなってる。
そう、そういう交換頻度の高いところは何とかしてくれよと思うんだよな。
そうですね。
うん。
アメ車じゃないですけども、確かなんだっけ。そう、外車とかは終わってますね。アメ車特に。一回見たんですけども。うん。確かにね。
メッシャーは触ったことないな。
一回のダッジラムか。ダッジラムの、見て、プラグの位置を。これエンジン下ろさなきゃダメじゃねっていう感じですからね。
日本車よりアメ車とか、あれでしょ？
ボディに、そうそう。ボディにこんなぐらいの位置です。手も入らないっていう。
アメリカっていうのは何だろう、家とか建築物でも後のことを考えないっていう話をよく聞くから。
ね、だからもう、メンテナンス性最悪でしょうね、あれ。
そうそうそう、車以外もね。
うん。
プラグ交
言っ
換
た
は
んですかね。
DIY に割と人気あるの、ね、やりやすいからね。
なるほど。
そう。意外と評判がいいですね、動画も。
オイル交換、プラグ交換。プラグ交換のはまだ楽か。
プラグがこう、外れない途中から回んなくなったみたいなことはあって、これは嫌でしたね。
やりますよね。
やだ
で
な。
も僕も一回アクティかなんかで、全部外すの1日かかりましたね、結局。
わあ。
緩めて締めて、置いといて、ちょっと待って、やってやってってして、外れだと思ったらもう1日経ってましたね、もうね。
外れてよかったっすね。
外れただけよかったです。
折れたら
終了っすよ。
終了っすね。
確かにな、あの辺はな。僕は人生で生まれて初めてやった失敗は、DIY の失敗はあれですね。S13 の CH8 のプラグ交換をやって、イグニッションコイルのボルトを折りました。それが生まれて初めて。その時にボルト外す、初めて外しましたけどね。折れたボルト注文の。
コイルの固定す
そう
るボ
です
ル
ね。
ト。まあ割と細いボルトですからね。
そう。思いっきり折ったな。思い出だな。ボルトは折れる感触を知った。初めて。
と、あ
まあ
れ、
まあまあ。
折らないとね、わかんないですよ
そう。
ね。
そう
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 な
そう
の。
そう。そして絶対降りますからね。どっかでは。
今でもも プラグ焼き付いてガリってくる瞬間はやっぱ嫌だよな。怖いよな、プラグって。だから外すときなんか、閉めるときはいいけど。
すいませんね。折れる感覚が気持ち悪いですからね。ありえな。くにゅっていくんですよね。
いやー、それ
くにゅっ
ね。
ていく感じだね。
いやーな。
あって言うて。
でもあれなんですか？よく考えたら、今思ったけど、プラグって普通に部品屋さんに頼んでくるやつをつけるってことですよね。
そう
そう
で
です すね。
ね。
それが電極のミリジウムだったりすることがあるっていう、まあ、でもさ、使わないのか。入ってくる車がそう
使
だったってこと。
わない。
普通使わないで
多
すよね。
分、スズキ K6A の、新車装着プラグは、片側のミリジウムなんですよ。
まあ、そうなんだ。
でも、この間の点検のやつ13万キロ以上だったんで、一回も変えてないのか、
すげえな。
13万一回も変えてなかったら、もう残ってないんじゃないですか、さっきの。これが。
X にはあげたんですけど、さっき。
あ、電
その
極
の、
ね。
そう、プラグの
ありましたね。
写真は。
オイルに使って電
か、
極も減っ
そうそう
て。
そう。 回変えたのか、
うん。
どうなのか。だいたい自分はあの K6A のやつだったら、イリジウムマックスっていう両側、長寿命のやつにも変えちゃうんですけど、そう、KR7AI ですね。
すごい。
KR
順
です
番
ね。
が。
うん。
も
ア
う
メリ
覚える
カ
ぐ
の
ら
ス
い
ピー
やん
ド。
みたいな。
KR7AI は気をつけろって、ね。よく言われてるんですけど。
なるほどね。
で、CPR7AIXP に変えるかな。
ああ、そうなんですね。それがある。
うん。イリ
両
ジウム
極。
マックスの。
マックス。
はい。というブランドは
という感じで。
ちゃんと変えましょう
変えまし
は
ょう。
い。次は、じゃあ森本さんの人気が出て盗まれる。
ああ、これは、いや、ニュース
わか
で、
る。これも
うん、見
で
たん
かいニュース
で、
だった。
そう。
ポスト
これ
もリ
は、
ポストもした。
ああ、
見
そう
まし
だった たんです
ね。
ね。ニュース見て、ああ、そうなんだと思ったのが、うん、だから、ライフさんもちょっとあれかなと思ったんですけども、軽トラですよね。
そう。
軽トラがめちゃくちゃ盗まれてるってい
これ、カーライフ FM リポストしたのも反応が、いいねが多かった。いいね、リツイートが多かった。反応が良かったっていうか。
そうですね。まあ多分ニュース、あ、YouTube とかでも軽トラなんかで調べたら多分出てくると思うんですけども、だから軽トラの窃盗がめちゃくちゃ増えてますよっていうことで、結構注意喚起。で、まあ、軽トラって意外とセキュリティ甘いじゃないですか。
そうですね。
まあ田舎ほど。
まあ、鍵つけっぱとかね、その他
そうです
は、
ね。
容易に、
バイザー貼って開けたら絶対鍵入ってるんで っていうのがあるんで、そう、ニュースでやってたのも、どこだったかな。まあ、でもあれ、ニュースで見たのは結構ね、車の通りがある、そこそこな街だったんですけども、
農作
そ
業
こ、
中はどうしても目をね、鍵つけっぱで止めっぱなしだからとか言ってたけど。
まあ、ただまあ、セキュリティが甘いんで、で、農作業中なんか絶対差しっぱじゃないですか。差しっぱないし、もう、ここに入れておくとかじゃないですか、もう。そんな一時持って農作業
正
する人
直、
なんかいないですからね。
田舎だと庭
い
で
ない。
鍵つけっぱなしでも多いからな。
そうです
て
ね。
か、盗
ま
まれるもんじゃない
あ。
もんな。そもそも。
そうですよ
そ
ね、
う。
今までは。
そういううちも、軽トラ鍵差しっぱですけども、家の前でも。全然差し
そう
っぱ
ですよ
でき
ね。
ない
家ので 前
しょ？
と
だ
か、
から、
差しっぱです
今
よ。中は意外とそうです
は、
よね。
攻めれないよね。でもそういう人を何やってんだとは。
そう。だから、
罪
それが
が。
別に、常識っていうか、それで何十年やって盗まれてないわけですから、そういうもんだと思って、ただ、まあ、ニュースで見ると、今、ハイエース並みに盗まれてますね。ハイエースも結構一時期、盗まれるっていう、結構話題になってたじゃないですか。あれレベルで盗まれてるって話なんで、そこそこ盗まれてるんで 皆さん、鍵の管理と。
またでも
軽トラだからといって、
ちょっと悲しい、
油断せ
悲しい言い
ず
方
に
だけど、鍵かけといたところで簡単に
まあね。
レクサスのね、イモビやるよりも簡
うん、
単だからね。
そうですね。
盗まれますけどね。
でもこれ、あれでしょ？ 25 年経ったやつじゃなくて？わかんないけど。
なんかね、今アメリカでね、軽トラブームでっていうのあるじゃないですか。なんかそれと、完全リンクしてるわけじゃなさそうだって話もしてるんですね。
そう、だから今思ったのは、その25年経った軽トラなんて、たかが買ったってそんな金額じゃないでしょ？そんなリスクを冒して盗むような金額じゃないじゃん。だからわざわざそんな盗まなくてもと思ったんだけど、そことは違うんだ。
だから、もうテレビの、解説の話しか聞いてないんですけども、なんかそことの関係がまだちょっといまいちつかめない。そう、輸出の記録がないって言ってるんですね。盗まれたとしても。出てってないらしいんですよ、あんまり。だからその国内でさばいてる。 感じがするとは言ってましたね。で、
そ
そ
う。
の盗まれ、なんか、ニュースやってた盗まれた人は見つかったらしいんですよ、軽トラが。
うん。
そしたらなんか、全逃走されて、廃品業者が使ったらしいんですよ。国内で。だから、どういう感じなのかな？なんかね、ニュースでアメリカですげえ人気出て、なんか、っていうニュースもあるんですけども、だから、
25年ルールが
そ
あるは
う
ず
そう
だ
そう
か
そ
ら。
うそう。だから僕最初、ああ、海外需要のせいかなと思ったんですけども、なんかそれだけじゃないみたいな感じ。そもそも軽トラの人気が出てきたみたいな感じですね。
まあ、なくなってきちゃったからね。
そう
ホンダも
で
辞めちゃったし、アク
す
ティも
ね。
ないし。
そうですね。で、ダイハツが軽トラ止まっちゃったからかな。あんのかな、なんか。
まあ、要するに、まあ、なんだろう、作業、なんていうの、なかなか新車ってね、買いに行くじゃないですか、結局ボロくなっちゃうから、多分。で、どんな状態でも軽トラって値段つくって言われてるじゃないですか、ボロボロになってもね。
つ
そ
き
れは
ま
そ
す
れで
ね。
需要があるから。とはいえ、そっか。
まあ、だから、軽トラ、デオンさんとか来ますよね、軽トラとか。
来ます
ね、
よ。
ないって。来ますよ
来
ね。
ますね。
そうそうそうそうそう。あ、あれはあれはって言って。いやいや、リフト上がってるでしょっていう。っていうのもありますが。
そうかそうか。なんとなく分かった。プリウス乗ってるような人たちがね。
プリウス乗ってるような、
人たちが来るわけだ。
うちだ、県外ナンバーのプリウスが来て、
な
ああ、
るほど。
なるほどって感じ。
別にみんなが悪いことしてるわけじゃないからね、あの人たちが。
ちゃんとしてますからね。だからそれぐらい需要があるってこと。
ちょっと、しかも、
あの人は多分優秀してると思うんですけどね。
ちょっとなんか、最近ほら、次の車探していろんな車見てるんだけど、オークションで毎日のように。丸めのアクティとかって、ちょっと日本国内でも旧車っぽくて高くなっちゃってんだよね。むしろ。なんかそういう扱いになってきちゃってんだよね、もう、もはや。おしゃれみたいな、ちょっと。
確
古
か
く
に、可愛いです
て。
からね。可愛いですよね。丸めアクティ。
なんか、
結構小さくて可愛いらしいですからね。
アメリカ人なんかおもちゃだもんね。改造して。
おもちゃも、
バギーにしたりとか。
すっげえでっかいタイヤ履かせたりしてね。
で、シンプルでね、いいっちゅうから。
あとプラス、こう、普通に乗るのが使い勝手いいっていうふうにして、軽トラいいっていうなってますね。
他の普通の軽自動車と考えても、軽トラってあれだよね。だから、この値段、この程度の割にこんな値段すんのかっていうのがやっぱり。結構ありますからね。
あとやっぱ古い方がいいとか言ってましたね。なんか、自分で直せるからって言って。
アクティよりハイゼットの方が人気あるんだっけ？海外だと。なんかそんなような話も聞いたな。
僕聞いたのは、なんかアクティはいらねえとか言われましたね。
アクティ人気ないんだ、海外で。
キャリーとかですかね。
キャリーないって言われましたね。
なんかね、なんでもいいわけじゃないみたい。
それ言われましたね。なんでって言うと、いや、アクティ壊れるからって言われて。そう？って。連装系壊れるからいらないって言われた。
まあ、ガスケットも飛ぶしね。
まあ、確かに。確かに、ようい し
ろい
と
ろあ
なる
る
よ
から
ね。
ね。
確かにねって言って。だから、キャリーが言ってましたね。なんか。
でもやっぱアメリカ人からしても構造がシンプルだから、要するに改造するにも、普通に修理するにもいいんだって。部品も安いし。
だから古い方がいいって言ってました。だからアメリカのなんか映像見たら、すげえ古いアクティとかキ
ああ、
ャリーと
そうで
か
したね。
サンバーとか並んでましたよね。だいぶ前のやなっていう。
キャブのやつだ。
でも
みた
こ
いな。
れから
キャ
ね、
ブ、キャ、キャブ車です、キャブ車です。
これから日本の軽自動車が見直されていくんじゃないかっていう。なんかでもね、ロシアから結構質問が来るんだよな、動画に。昔からロシア語
ああ、
で。
でもロシア来ますね、ロシア語で。
ロシア来る。
コメント。
英語よりはるかに多いですね。
サイズとか考えれば、大したもんだからね、日本の軽自動車って。それこそね、今高くなったけど、装備だって変わんないわけだし、高級車と、あんまり。
まあ、なんだかんだ軽トラって使いやすいですからね。 あんだけ小さくて小回り効いて荷物乗ってますから。
だからショック、盗まれた人も相当ショック受けてるみたいな、そのニュースでも言ってたけど、まさかそんなもんがね、盗まれるとはっていう。
そう。やし、いらないっていうか、できないですからね。また買わなきゃいけないし、絶対。軽トラなんかなくせないですからね。絶対いるし。そうですね。いや、だから、気をつけましょうって言ってましたけど
そう
も。
ですね。鍵かけといた方がいいですね。最低限。
鍵かけて前に車置いときますか。
そんなにでも長距離走るわけじゃないから、あんなのも EV なんか出したらいいんだと思うんだけどな。使い方が限定されてるからね。軽トそんなに長距離の乗らないだろうから。
そうそう、軽トラは本当に仕事だったら、まあ農家だったらね、四駆でとかね。四駆でパワーがあったら大丈夫って言いますからね。
まあ、そもそもアメリカピックアップ自体が人気あるからな。日本と違って。トラックが人気あるからね。
そうですね。
でも気をつけた方がいいですね。そうなってくると、本当に。
そうですね。
ノーマークですからね。全然、防犯に関しては。
今は結構ガバガバなんで、みんな。みんなが、田舎はガバガバなんで。
確かにそうだな。
そう。多分止まってる系統は覗いたら多分キーついてますよ、マジで。
そう、だから、そう、しょ
本当
うが
に
ないよね。
そうそう。
田舎なんかあれだもん、寒いから、まあ朝、まあみんなあれだもん、コンビニ寄ったってエンジンかけるもん、でも。
そうですね。
特に寒い時期は。
全然。エンジンかけ
危険
て、
だよ。
もう入って、買い物して、全然ありますからね。それもダメなんでしょうけどね、本当はね。
ダメですね。ショックだな、でも
まあでもな、そんな気にすなあかんのかって思いますよね。
気をつけましょう。
気をつけましょう。
というお話でした。
じゃあ次は、ライフさんの車の映画いきますか。
そっち行きますか。まあ、たまたま、これ雑談に近いんで、あれなんですけど、車の映画をたまたまね、立て続けに2本見たんで、皆さん見たかなと思ったら、1本はグランツーリスモの映画。
ああ、やってましたね、そういえば。
見てないですか？
見てないです
見てない。
ね。そう、そん
どう
な
でした？
古、2本とも新しい映画じゃないんだけど、そう、ちょっとデーモンさんのとこ行って、アパホテルで見たんですけど、タダだったから。タダで見てよかったとは思いましたけど、
そうなんだ。そんな
た
感
だ
じ。
ね、実話なんですよ。実際にグランツーリスモの世界で、大会で成績を上げた人が GT アカデミーって、その中から実車のレーサーを育てるっていうプロジェクトがあって、で、そこから実際レーサーになって、日本の GT とかも乗ってた人なんで、まあ割と成績も良かったんですよね。勝ったりもして、優勝したりもしてたから、その人の元、話を元にした
あ、そういう話なんですね。なる
話
ほ
なんで
ど。
すよね。でね、日産が全面的に多分協力してる、3号 GT-R の走行シーンとかいっぱい出てきて、映像的にはね、面白かった。CG を使ってて、レースでこう走ってるんだけど、クランクシャフトの中がこう、CG で再現されて回ってたりとかね、それこそプラグがついたりとかっていうのを、こうドライバーからこう、スーってこう、広がって、そういうところが、あと部品がこう、バーってこう、車の部品が集まってきて車になったりとか、
ああ、なるほど
そういう映像表現としては面白かった。
ね。
まあ、ストーリーも実はだから、まあ、面白かったといえば面白かったけど、まあ、ただならいいんじゃないって感じだったな。なんとも言えないな。
なるほど
アマ
ね。
プラはまだレンタルだったかな。
ただになったら映像的に見るといいかもしれない。まあでも、なんていうの、シムレーサーっつってね、バカにされるんですよね。なんだ、そのゲーム業界の本物のレーサーから、こう、なんか、そんなもんを走らせる、一緒に走るなんて危ないと、要するオタクどもとね、レースなんかできるかみたいな言われていくんだけど、成績を出していって、
あ、なるほど、そういうことね。
そう、活躍していくみたいなお話でございましたので、まあでもまあ車的にはそうだね。で、そのスタントシーン、車の走行シーンを実際にそのモデルになったレーサーの人がやってるっていうね、自分の映画で自分のスタントをやってるみたいな、ことだったりとか、あのグランツーリスモの、山内さん、あの開発者のね、トップが、あの、その山内さんの役は他の人が演じてるんだよね、実は。なんだけど、ちょい役で出てくんだよね、本人が。ワンシーンだけ。
本人役じゃなくて、
そう。それが話題になってたりとか、ちょっと、そう、面白かったりとか、そういうのはあったので、まあ、グランツーリスモ好きな方はいいんじゃないかなと、思います。
はい。はい、アマプラはレンタルで見れます。
あともう一本はあれですね、ドライブ・マイ・カー。こっちの方が良かったね。
ああ。
全然違う映画だけどね。
見ましたね。
全然違う映画だったけど、あの、村上春樹の原作のやつ。3時間ぐらいある映画なんだよね。
長いですね。
夜中にぼーっと見てたんだけど、まあ、なかなか面白かったですね。
うんうん、
車を軸にして、まあ、車を軸にした人間模様っていう感じのドラマだから、その車がどうのこうのっていう感じじゃないんだけど、サーブ900ターボが出てくるんだよね。マニアックな。
マニアックな車。
で、その当時ちょっと映画が公開された当時もサーブの話題、ちょっとサーブが話題になったりとかしたんだけど。で、僕実はその、あの、ちょっと、まあ、縁っていうほどじゃないんだけど、そのサーブを提供したところが A2 ファクトリーっていう、山梨の甲府、あとは川崎の高津区にあるサーブの専門ショップがあるんですよ。サーブばっかり扱ってる。で、その A2 ファクトリーに実は神奈川実家にいた頃に先輩が勤めてて、僕その高津区のショップに3回ぐらいかな行ったことあるし、そこのメカニックの方ともお話ししたことがあって、たまたま全然サーブと関係ないんだけど、あのオークションでその時オデッセイを落としてもらって、納車は A2 ファクトリーにの高津区
のそうなんです、ね、
ところに行ったから何回か行ったことあって、でその車両を提供した時にも社長がインタビューに答えてて、サーブに関する、あれはなかなかいい映画だったね。
よかったっすね。
で、非常に映像的にもなんかこう考えさせられたね、いろいろね。その内容は見てほしいんだけど、なんか車の走行シーンとかずっとこう、美しい景色がずっと流す、そのストーリーの終盤か、で、結構長い距離をこのサーブで移動するストーリーになるんですよね。かなりの長い距離、日本をね、日本中を。で、その時もその、走ってるシーンとかをこう、ね、流してるんだけど、そのなんか、あ、今時 YouTube だったらここ絶対カットしてるなっていうところを、やっぱりこう、ああいう映画だからね、世界が違うから、映画でこう、まあね、音とかね、そういうのが、景色とかあって、やっぱりそうね、なんて言うんだろう、比較してもしょうがないけど、ショート動画とは違うやっぱり良さが、ああいう映画とかね、長い映画なんだけど、こう、ボケーとそういうものを見て、いろいろ考えさせられたりとか、で、ラストシーンがちょっとね、謎に満ちてるんですよね。非常に。だからそれも、なんかその、なんかネットを見たら、ネットの考察とかを見てたんだけど、ラストシーンがさっぱりわかりませんとかって怒ってる人がいたんだけど、いや、別に怒るとこじゃなくて。それはあの、わかんないことを、なんか自分的にはこう、温泉に入った後湯冷めしないみたいなもんで、そのなんか謎をこう考えてしばらく病院が残って楽しかったんだけど、なんか久しぶりに映画見たんだよね、自分も。で、なんかいろいろ考え、
ね、
映画っていうかその時間の使い方とか、一応自分も動画というものは作ってるから、あの、そういう意味でいろいろ考えさせられた。
最近映画見てないな
ぁ。3時間あっても
て、
まあ、ぼーっとしながらだけど、最近では珍しく、特に途中でスマホをいじることもなく、ずっと見てられたっていう か、いい時間だったなぁと思って。 なんかそういうことをも含めていろいろ考えさせられて、なかなか良かったです
ああ、
ね。
そうですね。その時間の、この、ファスト動画が流行る時代に 逆に、
そのなんていうか、間とかさ、
そうね。
大事だなと思って、やっぱり効率を考えて
う。
は
うん。
物事を語れるなと思って。
そう。YouTube だったら、もう、ドライブシーンカットじゃない
そう、完全にここカットしてんなっていうところがいっ
カッ
ぱ
ト
い
し
あった
て、
から。
うん。
だけど、ああいう、その、ね、ドライブ・マイ・カーなんて、ああいう話だから、まあ、グランツーリスモのはアクション映画に近いから、
うん、
バーっ
まあ、
と、
それ
じゃ、
はね、
あれなんだけど、ああい
うん。うん。
う映画ってやっぱりこうね、俳優
違
さ
う
んの
感じです
表情とかね、いろんな
ね。
間とか、逆に、隙間をね、楽しむ。本と一緒ですよね。本も行間からね、こうなんか隙間
そう
を
ですよ
埋め
ね。
たりとか、ラストシーンもよくまあ、謎っちゃ謎だったんだけど、だからそれをなんかこう、自分なりに考えて楽しむとかね。わかりやすくなりすぎてしまった YouTube 動画には、ない魅力があるなと思う。映画というものを考えさせられた。そういう意味でいろいろ。
そうそう。多分それは大事なことではあると思うんです
わ
よ。
からないと怒られちゃうからね、最近は。YouTube 動画というも
早
の
く
は。
答え出せっていう。
まあ、ジャンルにもよるんだろうけど、でもなんかわかんなかったりとか、まどろっこしかったりとか、間とかね。
そうです
そういう
ね。
のってやっぱり大事だな
うん。
とい
や、大事ですよ。そう。確か僕最近本をちょこちょこ読むようになってきたんで、本読んで、自分の好きな間で 好きなペースで見て、読んでね、今日はここまでとかね、そんな感じでやる方がなんか、充実感ありますね、確かに。本読んでても思いますね、確かに。そう
とい
そう。
ういい時間を過ごしたとい
いで
う。
すね。
いや、ライフさんの感想が素晴らしいですね。
そうっすか？
感想の伝え方が。
そうかな？
いや、なんか自分はね、感想を言うのがすごい苦手なんですよ。難しい。
言語化する
そう
のがって
そう、
ことで
そう
す。
なんですよね。自分の意見というかですか。ああ。 そう。なんかこう、面白かったですみたいな。
ああ。
小学生かみたいな感じになっちゃうんですよ
そうね。自
ね。
分の意見を言語化する。
難しいんですよ、それ
そうっす
が。
よね。
なんかでも自分はヒップホップでいうとこのサンプリングかな。平たく言うとパクリみたいな。なんかその人が喋ってるのを聞いたら、こういう表現はいいな
まあ
と
でも
か。
結局そういうことなんですよね。
そう。
今までなんか読んだり聞いたり見たりしたものを、そんな
そう
感
です
じ
ね。
だみたいな感じで自分で
だから
アレンジしてみたいな。
本も読
そうそう
む
そうそうそう。
し、本も読むようにしてるし、結局だからやっぱ
そう
ボキャブ
ね。
ラリーっていうか、
そうですね。確かに。まあ、動画でもいいですしね、別に。動画でもいいですし。確かに本はなんかね、本はちょっと変わりますね。僕も最近思ったんですけども。本読むとなんか、喋りが変わりますね。確かに。考え方とか。
昔副業で文章を書いてる人と喋った時に、ちょっと喋っただけなんだけど、本読むでしょって言われたんですよね。だからなんかね、喋り方に出てるみたい。なんか表現の遅いのに。
読書か。
読書だったり、なんか人の話してるの聞いてもいいし。
そうそう、聞くのも、僕もよく聞きますね。話とか、本読むとかかな。最近だと。
日本語ラップが好き、なんかラップが好きなのも言葉が面白いんですよね。表現が面白いから、言葉って面白いんだなと思って。特に。
なるほど。
音楽の詞も面白いじゃないですか。そういう使い、言い回しがあるのか。
そうですね。詞も、面白い。洋楽でも、訳し方で全然、
そうっすよね。
あるんです
そうっ
よ。
すね。確かに。
そう、洋楽でも。
有名な曲なんか論争になりますからね。
う
ん、
そういう解釈。そうそうそう。ああ、解釈。
解釈違い。
そうそうそ
う。
そうそうそうそう。
自分も見たんですよ、まあまあね、映画、昨日、一昨日、昨日
に
かけて、
ね、
はい、
うんうん。
何見ました？
コメントにある、バニシング・イン・シクスティ
バニシング・イン。
のリメイクの方ですね、あの、シクスティ・セカンズっていう、リメイクの方ですね、自分見たのは。あの、ニコラス・ケイジのね。
うん、
車盗むやつ。
うん。
うん。
で、あれですね、その2000年ぐらい、そのリメイクのやつが出て、その当時見たんですよ。まあ、レンタルビデオになってから。
うん、うん、うん。
それなんか面白かったなと思って、なんかライスさんがお題に上げてたんで、車の映画っていう。
そう、だからなんかあるか、いや、逆にあるかなと思って、コメントにもいただいてるんですけど、うん、おすすめとかあるかなと思って。
で、それ見たんですよね。なんか面白かったから、もう一回見てみようと思って。なんかニコラス・ケイジが結構自分は好きかもしれないです。他の映画そんな見てるわけでもないですけどね。
あ、ニコラス・ケイジか。あ、それの、あ、リメイクじゃない方、
なんかそのバニシング・イン・シクスティは結構昔の映画。
今調べたら74年なんで、だいぶ、だいぶ昔の映画ですね。
バレる前だ。
うん。74年の映画です。
そっちは見たことないですけど。
このリメイク版ですね。
そうですね。シェルビー・マスタングが出てくるやつで。かっこいいんですよ。
うんうん。あ、見たことあるんかな？全然わかんない。
映画に出てくる車ってほんとかっこいいもんな。普段なんかなん
と
思わなくても、
ね、
なんでこんなかっこいい撮り方なんだろうな。うん、表現の仕方なんだろうな。
うんうん、
タクシーもいいっすね。
ああ、タクシーね。
うん。
ああ。
うん。
タクシーは見たな、そういえば。
魔改造プジョーっすよね。
そうそうそうそう。変身、
そうっすね、
変身っていうかね。
うん。
なんかもう、うん。なんかボンドガーみたいな。タクシーです。
トランスポーターとかもね。
うん。はいはいはい。ね、映画ね、映画最近全然見てないな。なんか見ようかな。足休みやし。
いいっすよ、たまには。
うん。
うん。
なんか見よう。
はい。じゃあ次のやついきますか。はい、最後。
最後。
フレッシュマン。ライフさんの
これ今日はあのリポストしておきましたから FFM の、方です。時代が変わったものでです。時代が変わったなということなんですけど、森本さんはあれかな、ディーラーにいたからフレッシュマンフェアとかって4月に、
ああ
新人向け、
はいはいはいはいはいはい、はいありましたね。
新社会人向け。うん、まあ、うん、車だけでもないか、うん。スーツの業界でもフレッシュマンフェアとかなんか
ありますね。
もしかしたら。
うん、
が、めっきりなくなったと、
うん
うん。いうことでございまして。なんかね、まあ、イメージ的にはね、これね、記事読んでほしいんだけど、特にこれ地方都市ね、僕は今住んでるような。割とその、息子娘に、が就職するから車親が買ってあげるみたいなイメージがあって、
うん、ありますね。
そこそこなんていうの、まあ軽自動車とかだではあるんだけど、うん、親がお金出す分いい車をこう買ってあげるみたいなイメージがあって、
うん、
正気なのかなと思ってたんですよね、車業界は。
うん、
うん、いいタイミングなのかなと思ってたんだけど、
うんうん、
昔はその特別照射とかをこの記事にも書いてありますけど、用意するぐらい気合を入れてたんだけど、なかなか今そういうふうなものでもなくてですね、特にそういうことはやらなくなってしまったということです
まあ
ね。
ね。まあ、フレッシュマンが減ってますからね、だいぶ。
まあ 確か
そ
に
もそ
ね。
も そもそも
そのい
昔に比べるとね、当然。
これ、そう書いてあるのイメージ的にそうなんかね、ポンと買って、親が買ってあげるパターン。でも周りそんなにいないけどな。これ勝手なイメージなんだろうな。親に車買ってもらったってそんなに自分の周りではいなかったけど、わかんないけど、なんとも言えないけど。
まあでも、言いますよ。今も一台ありますし、うち注文してもらってるのとか。ありますね、ちょこちょこ。
ね、そうですよね。
あります、あります。
だ、
で、
中古。
フレッシュマンが中古問わず、ね。新車中古問わず、買ってますよ、全然。
だから、3月
新車っていう
は、
とね、新車っていうと、まあまあ、ね、新車買わない人もいますからね、全然。中古、まずは中古から買ってっていうね。
だから中古車相場が上がるとか言われてたんだけど、これ、記事の最後に受ける話があって、ボーナスフェアって過去にね、やってたらしいんだけど、ボーナスをもらえない人がいるという意見もある。今は使われなくなってるって書いてあるんです。どうでもいいなと思って。くだらないなと思って。
まあ、
まあ、確
まだ
かにね。
そうだね、フレッシュマンが少ないからかな。地方は全然みんな買いますけどね、車ね。
まあ、
です
そう
よ
ですよね。
ね。全然買ってますよ。
買わないとどうにもならないですもんね。
どうにもならないから。バンバン買ってますね。
ただ、まあ、昔からするとそんなにフェアにするほど
人
の、
がいない。
市場規模じゃなくなって、まあ、しかも減
そう
っ
そう
てい
そう
く
そう
し
そう。
な。さ
人が
ら
減っ
に。
てるからっすね。単純に。で、あと、都市に流れてるからっすよね。
まあ、そっか。都市に流れて車なんかなくてもいいよみたいな話
いい
にな
人
る。
が多い。
それもな、責められたいよな。
っていう話かなと思ったんですけどね。
当時の男子といえば、フルローンで高級スポーツカーを購入し、食事はカップラーメンでしのぐといったイメージの人も多かったが、
超偏
今
見や
時 ちょっ
ね。
と乱暴だな。
乱暴だな、それは。
まあ、いたけどね。今時コストパフォーマンスやタイパを重視する若者から見れば、到
まあ、
底理解されないことになるのかもしれ
その記事ちょっと悪意あるな。
ない。寄ってるな、どっかに。
ちょっと寄ってるな、なんか。
まあ、そういうことらしいですね。
まあ、単純に数が減ってる、分母が少ないのは、もうまあ、
人が減
もう
っ
そ
て
れは
ます
もう
からね。
目に見えて分かってますんで、まあ、その問題でしょうね、一番大きいのは。地方都市はみんな買いますからね。
まあ、そう
だ
で
と
す
思う
ね。
んだよ、そう。
就職したら買わないと
そう。だって
話にな
仕
らないで
事
す
行け
ね。
ないしっていう。まず出勤できないんだけどって感じ。
ということで、世の中変わってきてるのだそうでございます。
なるほど。
ボーナスヘアをやめるっていう忖度が嫌だな。今の、これもこの今の時代の嫌なところだな。ボーナスもらえない人がいるから、やめとこうっていう、このクレームが入ると困るからやめとこうみたいな。
どうでもいいっ
こ
す。
の、別に自分だってボーナス
誰
も
だ。
らえる身分じゃないけどさ、怒んないよ、そんなことで。ということですね。まあ、こんな感じで、ニュース、リポストしておりますので、よかったら見てください。X の方も、日々、この番組あ、取り扱う取り上げないに関わらず、気になるものを上げておりますので、よかったら、X の方もぜひ、チェックしていただければと、いうふうに思います。
じゃあ時間的にいい感じですね。
そうですね。ちょうどいいかった。
次回のすいません、告知だけしておきます。ちょっとね、3
そうです
月
ね。
末でですね、なかなか、車検の枠がね、争奪戦になるぐらい
そう
の
です
車
ね。
屋
そうで
業
す
界
ね。
は、
戦争
忙
ですか
し
ら
く、
ね。
戦争になっておりますの
そう
で、
ですね。
次回ちょっと一周お休みをさせていただきます。そして落ち着いた4月ですね、4月の4日の日、木曜日ですか。の、20
そう
時
ですね。
半からまた、
4、4で。
厳しい3月を乗り切ってね、
うん、そうですね、ちょっと落ち着いたところで
い
きましょうか、
はい、いろいろお話しさせていただこうと思っておりますので、うん、はい、次回ちょっと、4月4日まで開きます、開きますが、
はい、
またやります、はい
はい、はい
はい、では締めたいと思います。カーライフ FM 最後までご視聴いただきましてありがとうございました。
ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。